ハッピーエクステリア、今日は長野市佐藤園芸の佐藤博さんです。佐藤さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日がこのコーナー今シーズンの結びということになりますけれども、ね、はい、どんなお話でしょうか。
私がおすすめするエクステリアのポイント、おすすめポイントについてちょっとお話したいなというふうに思います。
おすすめポイント、きっといろいろおありなんでしょうけれども、それぞれの方に合わせてのご提案の中で、はい、まずどんなとこでしょう。
まずはね、やっぱりちょっとこうワンポイントをつけるという
ワンポイント、
こだわりでもいいですよね。自分が全部気に入るように作るとしたら、やっぱりご予算とかもね、結構こうかかってくるかもしれないんですけども、やっぱ一角でもいいので、こう自分がこう気に入った部分を、納得のいく、もう妥協しないみたいなところをこう作るみたいなね。
確かにファッションでも全身をね、なんかコーディネートって難しいですけれども、それぞれ自分のポイントで帽子とか靴とかね、なんかこだわりの部分がある方もいらっしゃると思うので、そういうワンポイント、お庭にもということですか。
そうなんですね。全体だとやっぱり家とのバランスだったり、こう難しくなりがちなんですけども、やっぱりその一部一角とか、そういうとこであれば、昔で言う壺庭みたいな感じでやったり、そこだけ豪華にするみたいな、見せたりするといったところが、おすすめかなというふうに思ってますね。
自分がちょっと廊下を通り過ぎるときにパッと外ね見たときに、あ、いいな、やっぱりいいなみたいな、こう自己満足でもいいから、なんかそういうところがある、空間があるとまたいいですもんね。
そうですね。そしてあと、これもワンポイントに付随するんですけど、オンリーワンなデザインをこう目指してみたりとか、また紋中の色だけこう目立つようにしたりとか、ポストだけをこうちょっと際立たせたりとか、そういったところをやると、ちょっとこうっていうね、こういうところが出てくるかなというふうには思います。
これもまた本当ファッションと同じですね。全身こう黒っぽい感じの服であっても、ふっと一個だけね、赤を入れたりしてブローチがちょっと効いてるなみたいな感じになったりありますから、お庭でもやっぱそういうところがあるといいなと。
そうですね。またね、メーカーさんとかで、オリジナルに作れるように、アルミの木調のものを出しているので、それをこう、加工して、いろんなこうオリジナルのオブジェのような加工をすることもできますし、またいろいろな種類からこれとこれとこれみたいな選んで組み合わせることで、オリジナルのパターンをね、多分その種類をこう組み合わせると多分何百パターンみたいなね、感じがあると思いますので、それでちょっとオリジナリティをね出していけばいいかなというふうに思いますね。
我が家だけのっていうことですね。
そうですね。
そしてこのコーナーでいろいろ伺っていく中でも、こだわりたいはこだわりたいけど自分でできるかなとか、もう手に負えないんだよっていうところで、やっぱりね、ちょっとこうローメンテナンスっていうところも、やっぱりね、気になるところではあるんですけど、これっていうのはどういうふうにしていくと、そうできるんですかね。
そうですね。やっぱ一番は、やっぱ樹木だったり、植栽っていうのは、雰囲気がいいんだけど、ちょっと草が生えちゃったり、っていうところで、ちょっとね、二の足を踏んでる人もいらっしゃるとは思うんですけども、やっぱりそこの植栽箇所っていうところを、少しこう、限定的に囲って、さらにその土の草が生える部分を、自然石とか、または植物と、あれですね、地皮類とか、または化粧砂利とか、チップのようなもので、抑えていくことで、ローメンテナンスでも、おしゃれな植栽空間することができるかなというふうに思いますね。
なるべく雑草なども出ないように気をつけて、でもワンポイントに木を植えてっていう
ね。
それによってローメンテナンスだけれども、そういった空間を得られるというところありますよね。
限定的にすることで、お手入れもね、もうここだけやればいいみたいな、という感じでね、そうなるのでいいと思いますね。
そしてこのコーナー通して思っていたのが、やっぱりそのお庭っていうのは、こう景観を楽しんだり、あと遊び場であったりっていうだけじゃなくって、その家、住まいというもののこう一部である中で、いろんな役割もあるんだなってことなんですよね。
そうですね。今までね、こうちょっと雪で、ちょっとカーポートがね、潰れちゃったりみたいなところは、各メーカーさんね、対応して、すごい、30センチで、標準、 積雪が30センチで、まあ、標準的なだったり、まあ、そういう対応はしてきてるんですけども、はい、まあ、私が今というかおすすめするのは、まあ、やっぱり千葉の方で、
はい、
ね、停電とかあって、はい、まあ、そういったこう災害に備えるというか災害の時も役立つエクステリアみたいなのがね、はい、うん、いいかなというふうに思いますね。ね、
このコーナーで本当伺っていて、そのお庭っていうのの、ま、場所とかね、どこに木を植えるかとか、カーポートが屋根のどっち側にどうがあるかとか、はい、そういうことによっても随分違うんだよって、で、雪がどっちから落ちてくるかってこともね、気にしようなんていうお話を伺っている中で、すごく、ま、風などもそうですけども、はい、そうやって自然災害ってこともこう想定しながらってことの庭作りって大事なんだなって思いました。
そうですね、
うん、
特に、まあ、その災害が起きてしまった時には、
はい、
もう、まあ、もしねバーベキューコンロとか普段ホームパーティー用にみたいなかまどを設置すればそれが、ま
あ、
炊き出しに使うことができたりしますし、
うん、
また薄いタンクみたいなね、
はい、
ものをこう設置しておけば、まあ、普段はこう、はい、お庭の水まきにこう使ってるんですけども、うん、災害時にはその溜まった水で、まあ、トイレの排出だったり、はあはあ、まあ、そういったことに使えるだとかね。
日常では楽しむものとしていながら、
はい、
いざという時には本当にこうあってよかった助かるなっていうものがお庭のグッズの中には結構ありますもんね。
そうですね、
はあ、
まあ、オーニングとかスクリーンみたいなやつもあれば、その、まあ、もし電気が使えなくてエアコンがみたいなところで日差しが暑いみたいなところでもね軽減してもらったりすることができますし、まあ、あと外にねこの災害用の時に使える収納ボックスみたいなのね、
置いておくとね、
置いておくとねそれももう役に立ついいものがねできると思いますけど
ね。まあ、本当に楽しみとしてさらには備えとしてというところでね、いろんな今提案があるかと思うので、はい、エクステリアのね専門店にぜひご相談いただいてお庭を有効活用していただきたいですね。
そうですね、
はい、
ご相談いただければはい親身にお受けたまりいたします。
はい、佐藤さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
長野市佐藤園芸佐藤博さんにお話を伺いました。ハッピーエクステリアでした。
お家のアプローチ、カーポート工事はお済みですか？お庭の作り替えやお手入れはどうですか？エクステリアのことはもちろん、造園、土木、樹木やお花、庭木のお手入れや草取りも、家の外に関するお悩み、すべてまとめてご相談ください。長野市佐藤園芸です。